メールを読みたいと思います。
はい、メールで。
はい、いつも、メール送っていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
感想、ツイートなどもね、ツイートとは言わないですかね。もう本当に国鉄って呼び続けてるその気持ちが最近本当によくわかる。
すすきの駅直結のところ、昔ヨーク松坂屋だったんですよ。その後ロビンソンになったんですね。
あ、そうなんだ。俺ロビンソンからしか知らない多分。
大体そうですよね。で、そこがラフィラになって。
はあ、また名前変わったんですね。
はい。で、今さらに新しく、なんとかっていうビルになったんですけど、
はい、
その名前がどうしても出てこないんですが、はい、なんか映画館も入って新しくすごいかっこいいところらしいんですけど、
い
まだにその地下鉄駅直結そのビルの地下のことロビチカって言ってます。
ロビチカね、
ロビンソンの地下だから、ロビンソンね、ロビチカ以上、はい、
そういうね、いや多分あると思うんだよな。
あるありますよそれは、うんね、
うん、インさんヨウさんこんにちは、
福
福と申します。
はい、
誰にも言えない愚痴を投げます。同学科卒の友人と食事に行った際、
うん、
メニュー表に六角形が描かれており、私は思わず弁前館と声に出してしまいました。ずっと六角形を目にすると、六角形より先に弁前館が脳内に染み出してきていたのですが、ついに発語してしまいました。辛い、うん、それに対してどう見てもシクロヘキサンじゃんと返され、以降六角形を見ると不安定そうだなとか、中に丸を書いて便前管にしたいなとか思うようになりました。
なるほど。
より強い呪いをかけられて辛いです。インさんヨウさんにも呪われたエピソードがあればお聞きしたいです。いや、これでは面白すぎるなと思って、
よくできてますね。同、はい、学科っていうのが良かったんですね。
そうですね。同じあの化学系の方なんですかね、おそらく、ね。
そういうことですね。
はい、
その、弁前管っていうところで終わらなくて、シクロヘキサンジャンがとてもいいですね。
はい。これあの、そうですね。何を言ってるか分かんない人は、うん、あの、弁前管とかシクロヘキサンをググって、うん、まあ、画像とかでググると、うん、あの、分かると思うんですけど、
そうですね。
あの、いろいろね、有機化学系では、うん、あの表記するときに炭素を略すっていう習慣がありまして、うん、まあ、あの棒とかね、で表すことがあるんですね。
はい、
あの 水素を略すとかね、いろいろあって、はい、まあ、結局六角形とかになるんですよね。
そうですね。
その物質を表すときにね、
うん
うん。そうですね。六角形の中に、内側に丸を書くと弁前管っていうね、よくある、出てくる方向属など含めて、よく出てきますけれども。
なるほど。
はい。
はい。
という話でございます。
さて、その日常的に、何かそういう、何かを見たり聞いたりしたときに、職業的なことを思ってしまうかどうかですが、いかがでしょうか。
ああ、ですね、職業的というほどは全然ないんですけど、
はい、
まあ、4月から病理を、また再開して、
はいはい、
始めた、再開して1週間ぐらいから、うん、まあ、2、3週間ぐらいまでの数週間ですね、うん、
はい、
壁の模様とか見ると細胞に見えてくるっていう、まあ、あの、テトリスとかね、ぷよぷよとかやり続けると、目をつぶっても、あの、ブロックが落ちてくるとかっていう経験は、まあ、あると思うんですよね。何かしらのゲームとか 何かで。ああいうのにちょっと近い感覚で、ただそれを通り過ぎるっていうね、
わかりますよ、通り過ぎますよね、
はいはい、あっという間に通り過ぎたんで、
そうなんですよ、ね、
その感覚はありましたね。
それはでいうと、僕は重いエピソードでいうと、
はい、
あの病理をやり始めて5年目くらいまではですね、
うん、
まあ、あまり皆さんちょっとこういうの言わない方がいいのかもしれませんけど、あの焼肉屋のある食材を見ると、
はい、
実際の組織構造を想像してしまうようになるんですね。
はい。いや、めちゃめちゃそうだね。
お肉なので。
う
ん
う
ん、
そうだね。
まあ、具体的にどれっていう話は僕はしませんが、
はい、
まあ、グロいというよりも、あの具体的に考えてしまうんですね。
うんうん、
こうだら、こうだな、とかっていうのが、
うんうん。
最近はですね、そこ通り過ぎまして、う
ん、はい、
あの、人とは違うなって思えるようになりました。
あー、なるほど、なるほど。
サイズ感とか。そうそう。あの、人だと、門脈域の配置はもうちょっと、うん、あ、でもここは一緒なのかなとかっていう感じなので、もうちょっと通り過ぎて次の段階にいます
ね。なるほどね、
はい、
いや、まあ合ってるかどうか分かんないけど、うん、その イッチが時々さ、はい、教えてくれるときに言うのが、
はい、
マクロが大事だと。
マクロ大事ですね。
肉眼像は大事だと、
はいはい、
その顕微鏡で見る前に、
うん
うん、まあ、肉眼でほぼ勝負がついてると。
そうですね。
その段階に入ったのかな、
うん、
その無意識化で
多分、
うん、
10年目ぐらいだと、
うん、
人も動物もそんなに変わらないものを見てるはずだから、
うん、
そんなリアルに考え出したら食べられなくなりますよっていうのが答えだったはずなんですけど、
うんうん、
マクロ力が鍛えられたのか、
うん、
これは人じゃねえって。
同じに見えなくなって解像度が上がった結果同じにものに見えなくなったってことね。
そうなんです。だからこれは食べて大丈夫って一周回ってよく言うじゃないですか、はい、なんかこう外科系のお仕事の後はお肉が食べれない、そんなこと一切ないっていうのは、
ね、
あれは脳の中でそんなことないって分けてるって理解だったんですけど、
うん、
最近は明らかに人じゃないので大丈夫っていうことになってます。
もう感覚というか、
はい、
そこがもうはっきり分かれたってこと、ね、
大丈夫大丈夫。
いやでもそれはあるな。なんかその何かと何かがはっきり違うように見えるようになるっていう。
同じじゃない、全然同じじゃないからっつって、もう想像しないってこ
と。例えば、
はい、
その日本人の顔は一人一人か全然違うふうに見えるけど、
はい、
あの違う人種とか、
はい、
遠いその顔立ちの国の人たちを見ると割と近く見えるみたいな現象ってあるじゃん。
あります。
あれに近いよね。
近いよね。
ずっとこう。それに注目して仕事として見てるわけだから病院に関しては。
そう。あ、それで言うとですね、僕あの看護学校でよく講義をしてたんですけど、
うん、
してるんですけど10年ぐらい、
うんうんうん、
あの釧路の某看護学校でもやってるんですけどね、
うん、
それが始まる前はあの女子高生とか女子大生全部同じに見えてたんですけど、
ああのまあまあよく言うあの AKB が全員同じに見えるって言ってるおじさんと同じだよね、
はい、ちょっとだけ講義によって差が分かってきました、うん。
あ、見慣れてきた、
あの
20歳前後の
さすがに
人たちを。
まだ分かりませんけどね、
うん、
あんまり真面目に見てないんで、
うん、あ、なんか俺もさ、なんかさ、はい、いや今っぽい顔だなみたいな雑な感想を抱くもんね。
分かる分かるな。
多分このあのファッションとかメイクとかの傾向である。例えば聖子ちゃんカットしたら80年代に見えるとかあるじゃん、
う
ん、
ありますよ、あります。
ああいうのと同じでさ、多分今の特徴があるんだろうけど、
そう、いや、そうな
ん、それ結局今っぽい顔だなと思うってことは見分けがついてないってことだもんね。
かもしれない。あとは、うん、プリクラ文化が復活してると言いますが、
はい、
あの顔を、加工して、
うん、
加工したものをネットに載せていくので、
うん、
逆にその個人バレしないというか、
あ、なるほど、
みんなが共通の規範に向けて顔を揃えていくような、
はいはいはい、
その中で差をつけていくという、
うん、
あの病理も格やという形態がこう皆さんやられてるんですよね。
あ、なるほど。なんかあれだね、こう飛躍するけどさ、アニメファンもさ、すごいなんか記号で見てるじゃん、キャラクターを。
記号で見てますね。
少女キャラクターとかさ。
そうですね。
まあ、うん、大体多分一緒に見えるはずなんだよ、あれって。
そうですね。
普段から見てない人からする
とさ、うん、見慣れてないと。
ね。
うん。同感ですよ、それは。
そうだね。そういう、なんていうか、分別能力みたいなね。
そう。だから、その、いただいたお手紙だと、その、六角形を見て、ベンゼン環、いや、その、シクロヘキサンっていうところが面白かったのに、
うん、
いつの間にか、俺区別できる論みたいになってて、うん、ごめんねっていう話変わっちゃった、みたいな。
変わっちゃったね。
ごめんねって思ってます。
まあでも、その、シクロヘキサンとベンゼン環ってさ、
はい、
知ってれば見分けつくけどさ、
うん、
違うかもね。
上手だな。
その速さのツッコミが来るっていうね。
いや、上手で、上手ですよ。
上手です。
うん、
ヨウ先輩、ヤンデル先生、こんにちは。ヨタロウと申します。
はい。
第260回、メールを読む回61で、うん、論理の飛躍に関するお便りを興味深く拝聴しました。
うん。
うん、新卒当時、上司などから求められる論理的思考と呼ばれるものに対して違和感を持っていたことを思い出しました、
うん
うん、論理的思考の例として提示されるものに対して論理学で言われるような論理性はもちろん、
うん、
学術領域で求められるような厳密性、ロバストネスを全く感じなかったためです。いいっすねみたいな感じだけど ね、いいよ、う
ん、これ今のあれですよ、うん、皆さん巻き戻して聞いてください、はい、我々から素の笑いが出てます、うんう
ん、そんな中で読んだ書籍、
うん、
思考論理分析の中で仕事の現場で求められる論理的思考とは妥当な推論のことであるという記載があり、うん、なるほどなと思った記憶があります、
うん、
論理的に考えてよと指示された時、相手に妥当だなと感じてもらえるように推論を積み上げてと聞き換えると、うん、確かにすっと手が動くことが増えた気がします。
うんうんうん
うん、思えば学術の領域でも実証研究になると、そこで求められているのは厳密な論理性ではなく、推論の背後にある妥当性の検証だったと感じます。
はい。
いや、これ名言ですね。
はい。
うん。まあ、そんなもんかと思うと同時に、論理という言葉の乱用は何とかならんかなと思う次第です。
うん。
最後に完全にお便りの趣旨から外れますが、将棋棋士の世界に、棋理を追求する、将棋の義に理屈の理ですね。
ギリ、キリ、
キリ、
キリって言うんですね、うん。
という言葉があります、
うん。
自身の気風や直感を超えて、各局面あるいは勝負全体に存在する唯一界に執着し探求する姿勢を指します。
うん、
自らの分野において、ほにゃららりを追求するってかっこいいなと思っています。
うん、
以上、長文失礼しました。うん、
とてもいいな。
ゴリゴリの人が来ましたね。
ゴリゴリですね。
あの、今まで来たメールの中で一番理屈っぽいかもしれないですね。
はい、論理性とか、
うん、
論理的思考
に。ロジカルシンキングみたいなね。
はい、
ことだよね。
その辺、すごいよくやるので、う
ん、はいはい、
パッと出てくるのは、もうおっしゃった通りの、うん、その仮説を形成して、うん、それが妥当かどうかっていう論理的思考っていうのは、演繹、うんうん、とか機能とちょっと違うんだよねっていう話ですね。
そうですね。そしてその、はい、A だから B、B だから C っていう、はい、A だから B っていうことに対する厳密性、はい、本当に A だから B と言えるのかみたいなことを突き詰めるみたいな、
はい、
そういう意味での、まあ、論理性、
はい、
厳密性、ロバストネスって書いてあったけど、
うん、
まあ、そういったもの特にないと。大体、
うん、
そうでしょみたいな、それは推論だと思うんだよね。
そうです
ね。おそらくそうだろうぐらいの。
そうですね。
で、まあ、もっと言うと多分、この妥当な推論っていうさ、
うん、
ぐらいのレベルだと相当高いと思うんだよね。実際は納得感ぐらいだと思うんだよ。
そうですね。
うん、話してる相手に、こう、なんとなくそうかもなって納得してもらえるぐらいの、こう、なんていうの、話し方をしろみたいな、考え方をしろっていうぐらいの意味で、確かに論理的思考で使われてることが多いかもね。
うん、うん、うん、それで言うと、
うん、
前にももしかしたら遠い昔に引用でやってるかもしれませんけど、ニュートンが万有引力という概念を頭の中に思い浮かべた段階っていうのは、あれは仮説形成なんですよね。
そうですね。
ありとあらゆる物理現象がこの仮説で説明できるのではないかと、
は
い、でそこから検証を重ねていって、論理的になるべくロバストな演繹や機能によって、まあ、機能だけだと完璧にはならないですが、演繹を繰り返しながら一部機能を使ってとかってやって、どうやら万有引力の法則は本当らしいぞっていう数式にたどり着いた、
うん、
でそれが素晴らしい完璧だって思ってたら、
うん、
意外とその極小の世界であるとか高速に近い世界だと成り立たなくなっていくみたいに、物理法則って仮説完璧だと思っても限定したシチュエーションで乱れたりするので、
そうですね、
次々とその新たな限定的なシチュエーションにおける仮説っていうのが加わっていくと、
うん、
でそれをまたなるべくロバストな演繹とかでこう証明していくみたいなことを繰り返されてるわけですよね。
そうだね、
うん
うん、
その3本柱、仮説形成して機能的になんとか落としたり、
うん、
演繹でここは硬いって言ったりみたいなことを、
うんうん、
あの入り乱れてこうやってくっていうのが実は科学なんだけれども、論理的思考っていうのをなんか帰結みたいな話だけでやってるとすごく狭苦しくなりますよね。
いやー本当にね、なんていうのかな、俺でもこれ結構本当にその狭い意味というかさ、正確な意味でそのさ、うん、論理を積み重ねていくっていうことをやるとさ、
うん、
まあ話が先に進まねっていうことなんじゃん、
固
く狭苦しくなってさ、
そうですね、
かなりこう実際仕事するとき、そのいろんな幅を狭めてしまうっていうのはさ、
うんうん
うん、まあ、だ現実的になかなかそういうことやるの難しいっていうさことだと思うんだよね。でこの人、
そうです
ね、この人はそのまあ本を読んでてそれに気づいたっていう話だよね、
うんうんうん、
で俺もなんかその結構そういえば今思い出したんだけど、昔はこれはなんかこれでいいんじゃないみたいなこと言われた時に、
う
それ以外の可能性はないのかって思ったことはよくあるんだよね。なぜそれだと結論付けられるんだろうって思ったんだけど、
なるほど
多分そのまあ20代終わりぐらいの頃に、あ、大体でいいんだって思った記憶あるね。
一番強い、うん、一番妥当性の高い仮説に乗っかって、うん、そこから実証を繰り返していくっていう姿勢を取らないと、うん、科学が前に進まないことっていうのが往々にしてあるんですよね。
往々にしてあるね、うん、でまたその日常の現場だとさ、
はい、
今イッチが言ったみたいに、
はいはい、
今のところ A が一番妥当性が高いから、
うんうん、
とりあえず A っていうことを前提に話を進めていきましょうみたいなことを言ってくれればいいんだけど、
うん、
いやこれ A でしょみたいなことを言うんだよね。言い方をするんだよ結構な人が。それ別に研究者も医者も そうなんだよね、うん、でそれは日常会話の中の今最初に言ったことの方を後ろに含みながら、
はい、
あるいはもうちょっとそういうことも意識せずに、
はい、
とりあえず A だって決めて進んで違ったら進路を変更するっていうさ、
そうですね、
まあそういうことを割とこう、うん、なんていうの、ナチュラルにこうできてる人はいいんだけど、
うん、
俺は結構そうじゃなかったから、
うんうん、
それってなんで A って言い切ってんだろうなってすごい考えたことはある。
論理的思考のいろんな面に魅力があるので、
うん、
スマートにつながっていくところの話を無限に聞いてたい欲もあるんですよね、
うん、
あるので、
うん、
実際の現場で使われてる科学が全てそれではできてないので、
うん、
なぜそこは緩いんだろうっていう疑問を持つ人は確かに一定数いますよね、
うん、
でそのことはとってもよくわかります、ね、
うん、
歴史学とか考古学とか、
はいはい、
あと進化生物学もそうですけど、
うん、
あそこに突っ込み始める人ってのは大体そのあたりなんじゃないかなと。
そうだね、
それ以外の道はない の、うん、って言っちゃうんだけど、いやそうじゃない、それ結局証明不可能なので、
うんうんうんうん、
一番ハマる仮説を立てておいてやらなきゃ話進まないじゃないと。
そのね、突っ込む方向が多分ね2方向から来てて、
2方向、
うん、1つは証明されてないじゃんっていう突っ込みね、
あ
で2つ目は論理的に厳密じゃないっていう突っ込みで、
あ
俺は多分証明されてないってことは多分そんな気にならない性格だったんで、もともとね、
なるほど、
でそれは論理的に本当にそれが唯一つながっているものなのっていうふうに思っちゃう。だからその、よりなんか頭でっかちというか理屈っぽい方のモヤモヤを抱えてたんだよね。
わかるな、
うん、で、実証されてないっていう方向で、それは生物学とか、実験科学においては正しい態度なんだけど、
はいはいはい、
の方の人からする、そういう揶揄する、そういうなんかうまく、うん、うまくそのなんていう仮説を形成していく人に対してストーリーテラーって言ったりするんだよね。
します、
ね、うん、あれは実証型の人だよね。
すごいわかる、う
ん、それ実験で証明されてないじゃんっていうツッコミね。あたかも本当のように言ってるけどさみたいな。い
や、そうなんですよね、うん、でまたすごい細かいこと言うと、
はい、
仮説形成法は確かに弱いんですよ。その論理性が弱いという、まあ論理性とか厳密性が弱い、
うん、
証明になってないというか、
うんうん、
蓋然性が低いというか、
うん、
機能も大概なんですよね。機能法も完璧ではないというか、
うん、
やっぱり崩れていくじゃないですか、
はい、
でも、医学でエビデンスと言われているもののかなりの量が機能法ですよね。
そうですね。
なので、
はい、
医学も、まあ、仮説じゃなくてこれはデータを集めてるんだから本当だって言ってるのを見ると時々燃えやるのもそこで、
そうだね、
何千人集めても機能的なので、
うん、
厳密性から言うと一段落ちるんだよと。
そうだね、
まあ、それはそうなんですよ、
うん、
その曖昧な部分を飲んだ上で実務をしてる人たちっていうのがいるよっていうことが科学的態度ってこの場合は言うわけですけど、
うん、そうだね、
まあ、そこにもやっとするのは誰もが通る道ですよね、うん、
いろんな方向でもやっとしてる人がいるなっていう。
本当ですね。
もともとの性格とかね。
そう。いろんなところでも
やっとする。
もやっとする。
なんか最初からベストフィットしてる人いるけどね、たまに。
あ、
うん、
そうっす
ね。そうしたらすごいよね。ちゃんと
たまに話題に出しますけど、別れた嫁さん、うん、ベストフィットしてましたよ、多分。学問に対して。
ああ。
距離が変わってないですもん、ずっと。
でその選んでるジャンルが最初からぴったりしてるんだよ、はい、多分ね、
まあ、数学と音楽ですからね。
まあでもその辺は極地っていうかさ、一番端っこじゃん、
まあね、
その抽象世界というかさ、
そう
だから分かりやすいかも、ね、比較的ね。
そうですね、
うん、医学領域とかで最初からピタッとはまってる人もそれはそれすごいよね。
医学領域、まあ、天才理論になっちゃうんでまたあれですけどね、
うん、雑多な人が集まって、はい、いろんな割と性格の人が集まってくる場所だからさ、
そうですね、
そこでベストフィットしてる人すごいね。
思ったより学歴で選別してもばらけますね、うん、
資質はばらけるよね、
ばらけてます
ね、性格の方向だからね。
何なんでしょうね、思った他の学部よりばらけてるように感じることもありますね。
うん、
何なんでしょうね。
うん、
そうでもないのかな。
まあ、いや職業として選んできてる人もいるからじゃない。
ああ、そうか、入ってくる理由がばらけてるから、ばらけ
るそう、これに向いてるかもとか、これが好きだからとかっていうのが純度がまあ低いとは思う、若干
かもしれないですね、
うん、職業訓練校的な、まあ、面があるって話はさ、
最近の若い人頭いいので、うん、夏の学校みたいなところで僕がいると質問、うん、ニヤニヤ質問してくるんですけど、うん、なんでこの仕事をつきたいと思ったんですかみたいなことを真面目に聞かないんですよ、ニヤニヤ聞いてくるんですよ、
うん、
あのすっとそこにたどり着いたわけないよねみたいな顔で最初からこう聞いてくるぐらい頭がいいんですよ。
なるほど。
昔は違ったんですよ、この仕事ついてるってことは確固たるイメージがあってついたのかなとか、
うん、
いや、あのそれぐらいの質問が結構飛び交ってたんですけど、
うんうんうん、
今はもうそんなわけないって聞く方が分かってるらしく、こいつどういうストーリーで語るつもりなのかなぐらいのニヤニヤを出してくるんですよね。
あ、なるほどね、
うん、賢いなと思って若い人。
そうだね。
また関係ない話をした。
いや、あの、うん、今の時代はね、その共同幻想みたいなのが本当にない時代だもんね。
共同幻想、なあ、いい言葉ですね。
まあ、よく言われてることだけどさ、
そうですね、まあ、
成長神話みたいなのもないしさ、
ないですね。
うん、なんかそのね、国を守るみたいなそういう神話もないしさ、
あ、
うん、これだから。進歩してるとかそういうことじゃなくてさ、その環境、その時の置かれてる周りの環境だから、
はい、
多分100年ぐらいしたらさ、また日本のそういう考え方変わると思うんだよね。
今どんどんないでってる感じなんですよね。
今はそういう時代だと思うけどね。
そこに次の水滴が来てまた波風がパチャンと立つかどうか
っていう。そうだと思う、うん、江戸時代とか今ぐらいないでたんじゃない、
長い平穏の
停滞してる時代だよね、ずっとね。
そうですね、うん、そうなんですよね。江戸って260年だからあるのに、うん、前期中期後期ぐらいで語れてるってすごいことですよね、
うん、
めっちゃのんびりしてる。
そう、いや、その生きていくのはめっちゃ大変だったと思うけど、
う、ね、ま
あ、大抵の人はね、
ね、
だけどなんか希望が、だから希望がある時代じゃないよね。
うーん、そうか、
そう、
閉塞はしてたかもしれない
ですね、そうそうそう、うん、だからまだね、そういうこの今のその感覚が進歩的なわけでもとか、そういう問題じゃねえよなと思うね。
確かに、
うん、何が進歩的とかっていうわけじゃないなとなんかちょっと思ったりするんだけど。
わかるな。
ちょっと、ああ、変なの立ち上げちゃった。と続いてですね。
はい。
陽先生、陰先生、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。第255回で本を読むより音で聞いた方が理解が早いという、陽先生に、陰先生が以前オーディブルどうですかと言った記憶があるという話がありました、
うんうんうん、
まさに自分もそのようなタイプで、ここ最近はオーディブルを活用しています、
うん、
ああ、オーディブルな、そう、挑戦してないな、なんでだろうな。
それに使える時間、出勤退勤とかでいけそうですか。
そうだね。でもなんか俺入り込んだら道間違えたりそうだな。記憶が飛びそうな感じがするんだよな。
ラジオくらいだと、
あ、そう、
心ここにあらずで聞けるからいいんですけどね。
うんうん、書いてあるもの読んでるわけでしょ、オーディブルって。
そうです。
だからもう、ま、カチッと一回編集されたものを頭にうわーって注ぎ込まれるんでしょ。
そんなにハードかどうかはちょっとわかんないです、
ね。なんか、そうだな。なんか頭持ってかれそうな感じがするんだよな。ちょっとね、確かに挑戦してみないとダメだな。いわゆるラジオドラマのようなものでは、情報量のムラが気になってしまうので、これは逆にそうなんですね、多分ね、
うんうんうんうん。
自分には朗読くらいのスタイルがちょうど良いように感じます。
ああ、いいですね、うん、
ちなみに今は、 プロジェクトヘイルメアリーを聞いており、次は何を聞こうかと考え中です。俺プロジェクトヘイルメアリーは多分歩きながら聞いたら、本当信号無視とかしそうな感じがするんだよね。
あのイメージとしては、うん、やっぱり日焼けしない程度にいい天気でいい気候の時に、うん、もう公園になんか12時間ぐらい寝っ転がって聞かないと僕はあれは無理です。
そうだね、聞くとしたらね
事故りそう、
うん、
車運転しながらとか聞いたらマジで事故り
そう。そうだね、
とか言いながら、
うん、でまたさ家で作業しながら聞くと分かんなくなりそうじゃん。そういうものでもないじゃん。
いやそうですね、だから片手間ではちょっと聞けないな、
うん、そうか。俺そうだな、俺プロジェクトエルメアリだったらだから読もうかなと思っちゃうかもな。
わかる
な、さすがに読もうかなみたいな感じでも、この人はそれを聞けるっていうのは本当にこう向いてるんだね。
向いてるんです ね。
俺そこまでじゃないかもしれないな、もしかしたら。
ラジオドラマくらいだとっていう感覚も実は言ってることはわかるんですよね。
言ってることはわかる、
わかる、わかる。情報の密度が程よくばらけてないと僕らは集中しちゃって危ないっていうだけで。
そうだね、
うん
うん、
ああいやわかるわかる。そうか、いいですね、オーディブル。
いいですね。もしオーディブルお使いでしたら、どんなジャンルでも構わないので、何かおすすめのタイトル、なければオーディブルで聞きたいタイトルなど伺ってみたいです。
うん、
暑さ厳しき折どうぞご自愛せんいつにお過ごしください。ちょっと待って、読めないな。ご自愛せんいつでいいのかな。
大丈夫だと思います。ですね、
夏氷さんからいただきました。
ありがとうございます。はい、今思い出したことが2つ、
うんうん、
僕が聞いてるオーディブルっぽいものが1個あったなと、
うん、
それは萌柄さんが、
あ、はいはいはい、
ご自身のラジオの中で、
うん、
ビフォードーンっていう火曜日の夜、深夜2時ぐらいからやってるんですけど、あれを僕ラジコで聞くんですけどね、
うん、
中盤ぐらいに番組の、まあ、序盤のことなんですけど、うんうん、萌柄さんが自分のエッセイを自分で朗読するんですよ。
はいはいはいはい。
で、萌柄さんはもともと自分のエッセイを書くときにやっぱ口に出して声に出して遂行されてるらしく、
あ、はい、
なので、
なるほど、ね、
自分で喋るのが、
うん、
もうベストフィットなんですね。
あ、
萌柄さんが書いてることが萌柄さんが言ってることとして萌柄さんの口から出てくるので、
だそもそも、
はい、
まあだから朗読みたいなもんなんだ。それがたまたまテキスト媒体として配られてるだけなんだね。
だあれを聞いた時に朗読と感じるのか、
うん、
もうどちらかというとラジオの一人語りと感じるのか、
うん、
やっぱりこれはオーディブルだねって感じるのか、うん、なんかその辺の差は僕は分かんないんですけど、
うん、
あれちょっと一回お試しくださいと。
なるほど。
あれはですね、うん、いいです。なんか10分とか15分ぐらいなんですけど、
あ、
まあ、10分ぐらいかな。
いいおすすめ持ってるな。
いいんですよあれ、すごくいい。
俺ね、そういう意味で言うとオーディブルじゃないんだけど、
うん、
園崎美恵さんが自身の YouTube に上げられてる朗読がめっちゃかっこいいよ。
めっちゃかっこいいですね。もう僕、
めっちゃかっこいいよね。
園さん大好き。
俺詩を読んでるのがあったんだよな、確か。
わかるわかる。
だから、なんていうの、俺はだから詩とかが一番いいかもしれない、オーディブルで聞くんだったら。
言いたいことは分かりました。
詩集とかを、
そうですね、
まあ、短歌とか、なんか自分で読むことってまああんまりないから、逆にこう、読んでくれる方がいいかもしれない。もともとまあそういうものでもあると思うしね。
おっしゃる通りですね。うん、多分いろんな人がもう今言いたいこと山ほどあると思うんですけど、詩は朗読で聞くと全く違いますね。
全く違いますか。
全く違う。
そうなんだよ。
ちなみに、
うん、
この間読み終えたイラク水湖伝という本があってですね、
はい、
これノンフィクションで紀行文なんですけど、
うん、
高野秀明さんという方がイラクを訪れて、
うん、
そこで旅というか体験をしていくという話なんですが、
うん、
現地のアラビア語の詩をですね、
うん、
なんか朗読させられるというシーンがあって、
はいはいはいはい、
ま、アラビア語を頑張って勉強するんですけど片言なんですけど、現地の人に無理やり詩を朗読させられるみたいな、
うん、
でそれを自分が朗読をするとですね、笑いが起きてコミュニケーションの役に立つみたいなシーンがあるんですけど、
う
ん、
あ、はいはいはい、
その中でもやっぱり現地の人たちが詩を暗唱してるっていうのが出てきて、
はいはい、
アラビア語の詩ですね、
うん、
詩ってやっぱ文化として無限だなと。イラク水湖伝の感想の結構でかいものの一つに、ちょっとしか書いてないんですけど、結構頭に残ってますよね、はいはい、いや詩はいいですね、音で聞くのが。
その向こうでの詩って立ち位置どういう、吟遊詩人とかから来てるのかな、あっちだと。
いや、ホメロス、イリアス、オディッセイアみたいなやつから、だから結局口伝で残していく叙事詩みたいなやつとか、 あとそれとは全然
別に。アラビア圏でもそうなのかな。
アラビア圏は何でしょうね。だって千夜一夜物語とか、
ね、まあそうだそうだね。
どこの国の人が書いてるか分かんないですけど、多分そっち系、あでも違うのかな。アラビア書いてないかもしれないな。
日本だとね、琵琶法師、
ね、そうですね。そうで
文化もあるしね。
日本の場合は俳句が音読する必要が果たしてあるのかっていうぐらい短いですからね。
確かにね。あの短歌はさ、うん、まあ、歌だから読むわけじゃん本来は。
そうですね、
あれは、
うん、でも俳句までいくと読むって言うんですけど、なんか目で追ってもなんか情報として十分取れちゃう気がしちゃうので、それでなんとなく詩と音読っていうのの距離がちょっと空く気がするんですけどね。
特に現代とか今はそうかもしれないね。
そうですね。でも読んだ方がいいよと。
そうだよね。改めて気づいた感じだもん
な。ちなみにその園崎芽さん、湯上がり一番僕よく聞いてますよ。
YouTube、ラジオ番組ね、YouTube で。
そう。ありよく聞いてる。
あれ、なんだっけな。詩の名前が思い出せないんだよな。
ちょっとそれを探していただきつつ、もう一つ僕今聞いてないんですけど、今度聞こうかなと思ってるのがあって、斎、うん、藤工さんが俳優の、
はいはいはい、
毎日夜深夜に深夜特急をちょっとずつ朗読してるらしいですね、今。
YouTube で？
ラジオで
。へえ。
もしかしたらこの回公開されるあたりではもう終わってるかもしれないんですけど、
うんうん、
なんかそういうことやってたよという話らしく、深夜特急朗読ってどうなんのっていうのをちょっと。興味を引かれたとこです。
なるほどね、
うん、割と最新情報。
深夜特急は確かに朗読いいかもしれないね。
いやいいでしょう。あの甘い声で読んでほしいですね。かっこいい感じで。
確かにそうだな。
まずね、沢木耕太郎さん、この間報道ステーションに出てたんですよ。で、うん、ニュースウォッチ9に昔報道やってたあの右側の人って言われた大越さんと、
うん、
今報道ステーションのキャスターなんですけど、
うん、
あの対談をしてたんですね。あの家の軒先みたいなところで縁側に2人座って喋るみたいなのをやってたんですね、うんうんうん、だいぶ、いや、さすがにお年を召されたなと思ったんですけど、まあかっこいいですね。
かっこいいですか。
沢木耕太郎いまだにかっこいいなと思って、もう声もめっちゃいいしみたいな。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
へえ。
ずるずるって感じ。あんなすごいエッセイ書いて、
いやそうだよね。
でなんか出てきた人が高校野みたいな人とか、例えばちょっと小太りでちょっとメガネ、丸いメガネが似合うようないいお父さんとかだったら、あ、それはそれでギャップあるけどまあいいかと思いますけど、違うんですよ。まんまなんですよ。
まんまなんだね。
フォローしてたっぽい。
あの主人公っていうか、そのまんまなんだね。
まんまなんですよ。あとなんかボクシングに対するその随筆とか書いてる人っぽいんですよ。いかにもかっこいいのあれが。ああと思ってまだかっこいいんだと思って。
あのね、
はい、
園崎美恵さんのね、春の刺繍ってやつがあってね、
あ、
それが好きだね一番。
あ、いいですね、
うん、他もいろいろあるけど ね、
ちょっとね、
いいけど、
いただいたお便りと方向が合ってるかどうか分かりませんが、
はい、
いくつかお試しあれということで。
いや、プロジェクトヘイルメアリーオーディブルで聞けたら何でも大丈夫だろう。もう
確かにな、
うん、
オーディブル向き。いや、ホラーとかそのサスペンスとか、
うん、
あと京極夏彦作品とかをオーディブルで聞くと雰囲気どうなるんだろうってのはちょっと興味ありますね。
いや、そりゃ上手い人にやってもらえればいいんじゃない。
単純すぎる発想かもしれないけど、一周回ってそれを今まで考えたことがなかったですね。
あ、なるほどね。
そうですね、
うん、
でも多分風鈴が鳴るところで、その京極夏彦作品でリンと風鈴が鳴ったとかっていうところで、
うん、
風鈴鳴らされたら僕もそれ以上聞かない。
それはダメでしょ
う、うん、はそれはダメだと思うけど
それはダメだよね。
それはダメ。それをやられるとダメなんだ。いや、でもダメじゃない時もあるんだよな。ラジオドラマとして最初からやられてたら大丈夫。
それはいいよ。それだから、なんか演劇と落語の違いみたいな感じなんじゃない。
なるほど、
うん、多分
この辺って面白いですね、うん、あんまりこんなに考えたことなかった。
もう一本だけいきますかね。
はいはい。
はじめまして、自由な足と申します。 いつも楽しい配信をありがとうございます。
ありがとうございます。
私には世間の医学に対関する風潮で納得できていないことがあります。うん、それは体を冷やすと風邪をひく、とし、少しでも体を濡らそうものならめちゃくちゃ怒られるというものです。創作物にも水をかぶって風邪をひくシーンはよくありますよね、
はい、
しかし私には全く実感できないし、理屈としても単に体力を消耗するからという以上の仮説は思いつきません、
うん、
さて仮に体を冷やすと風邪をひきやすいということが事実であったとしても、うん、次は比較の問題があります、うん、すなわち風邪のひきやすさには他の要因、例えば栄養不足とか睡眠不足とかもあるのに、なぜ体を冷やすということだけをことさらに問題するのかということです、
うん、
風邪をひかないためには体を冷やさないことが他の要因に比べて極めて重要であることあると示されて初めてこの風潮に納得がいきます、うん、お二人はどうお考えになるでしょうか、
うん、ありがとうございます、体冷やすと風邪ひく問題、
うん、
寝冷え問題ですね、
うんうん、
正直バイアスが多すぎてよくわからないというのがお答えなんですが、
うんはい、
厳密に言えば、うん、ウイルスに暴露されていなければ、うん、体をいくら冷やしても大丈夫だろう、
うん、
と言いがちなんですけど、うん、我々果たしてウイルスのことどれだけわかっとるのかというのがありますね。
確かにね。
例えばなんですけど、
はい、
風邪をひく原因のウイルスのことがこんなに取り沙汰されたのってのはやっぱこの感染症化の時代だからだと思うんですが、
うん、
でその中でコロナウイルスとかインフルエンザウイルスとかあと一部のライノウイルスとかですね、そのように解明が進んでいるウイルスは人々感染でこうとか手手指消毒をしないと手から来るよとかいろいろ言われてますが、他にも何種類かウイルスはあるはずなんですね。
あのよく風邪を起こすね、
起こすやつ、
はい、
でそういうものに人間がどういう機会でどれだけ暴露されてるかっていうのは全部は分かってないはずで、
そうですね、
はい、ところが人間にはベースの免疫力があるので、うん、全くウイルスから隔絶された状況でなくても多少暴露されてても普段風邪はひかないというこっちが定常かもしれないですね、
うん、
だ普通に暮らしている限りは必ずウイルスと出会ったり別れたりしてるんだけれども、大抵の人は免疫でそれをかからない状態になってると、
うん、
その状況で免疫のバランスが崩れるようなことをすると普段かからない風邪にかかるという理屈を追い求めていくと、体冷やすことで細胞の代謝が落ち免疫機能やや落ちの状態で負けるという理屈は一応成り立つんですね、
うんうん、
プラス昔からなぜ か体を冷やした後に風邪をひいたという証言が多かったという経験的な事実とが一致するので、まあ、そんなことなんだろうと。
なんかさ、はい、ゆざめに関しては、
はい、
これも本当かどうか知らないんだけど、
はい、
テレビで言ってたやつだからね。昔、
はい、
銭湯文化だった頃、
ああ、
そのお風呂入って家に帰ってくるまでに結構体が冷えると。ああ、
はいはい、
だからゆざめに気をつけろって言われてたけど、
ああ、
家で風呂入ってる限り、ゆざめもクソもねえんじゃねえかみたいなこと言ってた、聞いたことがあって、かなり昔にね。
うん、
だから、この辺のことはまあ、さっき、今イッチが言ったみたいに、あの究極のところよくわかんない。
わかんないです。
けど仮説はいろいろ成り立つ。
あります。
うん、
他にもあって、うん、風邪というのをウイルス性の上気道炎っていうふうに定義している医者からすると、
はい、
いや冷やしただけでは風邪は引きませんよってなるんですけど、うん、多くの人が考えている風邪って体調不良なので、
確かにそうだ。
鼻水が出るとか、
うん、
あと頭が痛くなるとか、
うん、
お腹が痛くなるといったものの中には
風邪っぽいっていうね、
風邪っぽい、
うん、
でそれが数日続く、
うん、
でその後治る、
うん、
風邪と違わないじゃないかっていう状態もあるので、
うん、
まあ、例えば鼻水が出るというのに関しては出るかもしれない、寒冷刺激で。
そうだね。
あとは頭が痛いとかお腹がぐるぐるになったりするっていうのは自律神経症状としてあり得るんですね。
なるほど、確かにそうだ、うん、
なので、うん、ウイルス性の風邪にはならないかもしれないけど、いわゆるかかりたくない状態にはなるかもよっていう話もありますね。
なるほどね、
はい、でまだあって、
うん、
だからそれだけじゃないんで難しいんですけど、
うん、
風邪の初期症状として、
うん、
うっかり寝冷えをするようなメンタルになるのかもしれない。
あるいは 逆ってことね。
うっかり湯冷めをするとか、
うんうんうん、
うっかり寝冷えをするという構造に、
うん、
ちょっと具合悪い初期の段階で陥りがちだという可能性もあるわけですよ。
ああ、相関あるけど因果関係ではないってやつね。
そうそうそう、
はい、
逆だと、
はい、
おっしゃった通り、
はい。
まあ、湯冷めはよくわかんないですけど、なんとなく体がだるくてなんかめんどくせえなっていう時に長風呂してしまって、でその後もなんかだらだらと体を拭くでもなくしてしまうっていうのはそもそも体調が悪い、
うん、
それが悪化する、その後悪化していくのがなんかいやあれかな、湯冷めしたのかなみたいなことを言ってるのかもしれないとかね。で山ほどあるので。
そうだね、
はい、
ここの人が言ってる、うん、その体を冷やすということが、はい、風邪の引きやすさの要因であるかって問題と、はい、仮に要因だったとしても、はい、どれぐらい重要な因子であるのかっていう、はい、まあ、まあ両方わかんないってことだと思うんだけど、まあそのね、よりこう2つの要件を満たして初めて、
うん、
体を冷やすなっていうことをことさらに言ってもいいんじゃないかっていう、うん、まあ最初のねメールにあって、うん、ような論理性としてはそうなんだけど、
そうですね、
その通りですね、
うん、まあ、でも一周回ってるってことですね、ま
あ、そうですね、そういうのもあるかもしれないけど、多分そういうことよく言われるのは文化的な理由が大きいんじゃない気はするけどね、
う
ん、
そうですね、
経験的に経験論から来るものがその文化的になってくるってことがさ、文化として残ってるってことだよね、うん、
先日、うん、別府行って、
うん、
まあ、結局お風呂は宿にあったやつを朝入って、
うん、
まあ、朝早くに去らなければいけなかったので、うん、夜とか入れなかったんですけど、まあいい温泉だったんですが、まあそれはいいとして、別府らしさをどこで感じたかって、7時半か8時ぐらいですかね、夜。イベントが終わってちょっとその歩いてた時に、
うん、
向こうの方から完全に現地の若者3人がめちゃくちゃ軽装でタオルだけ持って歩いてたんですよ。
手だれなんだ。
ザ・別府と思って、本当にこんな人歩いてくるんだと思って、うんうん、なんかちょっと別府を感じました、
大分の別府ね。
あれめっちゃ良さそうだなと思って、すごい。
北海道も温泉文化じゃん。
でもあんな格好で歩いてたら、それこそ風邪ひきますよ。
確かにそうだな。
それこそ風邪ひく。
そうだな。いや、達夫さん経由で、
はい、
まあ、立川談志師匠が言ってた、
はいはい、
落語やるときに大事だっていうか、そのまず必要なのは、その江戸時代とかさ、
うん、
まあ、明治の初期ぐらいの、その江戸に住んでた人にとって、
うん、
寒いっていうのとお腹が空いたっていうのが、
うん、
一番こう、なんていうの、切実な問題だったと。
はあ、なるほど。うん、
まあもちろん今ね、暑くて熱中症でさ、亡くなる方も多くてすごい問題だけど、
うんうんうんうん、
まあどっちかっていうと寒くてさ、体力持ってかれるっていう方が大きいじゃん。
なあ。
で、あとは、栄養不良。
そうでしょうね。
だからなんか他の要因より大きいかどうかわかんないけど、まあ寒いっていうのは結構重大な問題だったんだろうなっていう、うんうん、そういう気はします。そういうのが文化的に残ってるってことなんじゃないかなっていう。
そうですね。
はい。で、この方はその後、こう、アニメの話をしてくれてるんですけどね。
そっちも大事なの？いずれ？
いずれ。いや、アニメ見てて、なんか紹介、よう先輩、やらせれば三拠突さんが、アニメを習慣的に見るようになったきっかけは何だったのでしょうか。うん。まあ、佐藤様はね、エヴァンゲリオンだったのかな、多分。た気がするけど、まあ本人ね、聞いてみないと分かんないですけど、
先輩のアニメの話って一回しましたっけ、
はいはいはい、
見始めの話って一回しました、
したような気がするな、すっごい初期に
いずれまた、
そうですね、
語り直しつつ、
はい、札幌に来てからね、アニメを全然見られてないんですけど、実は、はい、
ですよね、
10月からね、
はい、
できれば復帰したいと考えているので、
復帰してください、
頑張ります、
ぜひ、
はい、
そろそろ仕事に慣れられたのであれば、
そうですね、いや、これもう終わるんですけど、
はい、
マジで病理覚えること多いね。これ沼だなと思ってる。
満足するまでいてください。
ありがとうございます。メールいただいた方、改めてありがとうございます。まだまだお待ちしておりますので、感想ツイートなども、はい、感想ポストか、スレッズの方は何て言うんでしたっけ、
スレッズ。
あれもポストでしたっけ、
もうよくわかんないんで、全部投稿って
言
って
ます。投稿ね。SNS に投稿、感想投稿などお待ちしております。
もうね。
はい、今週は、以上です。ごきげんよう。
ありがとうございました。